ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月8日、松野内閣官房長官県拉致問題担当大臣は、帰国拉致被害者がお住まいの関係市で構成される拉致被害者関係市連絡会の桜井正弘柏崎市長、渡辺龍吾佐渡市長、松崎浩二小浜市長と面会し、拉致問題の早期全面解決等を求める要望書を受領しました。まず桜井正弘柏崎市長から次の通り発言がありました。
本日は松野官房長官、拉致問題担当大臣におかれましては、大変不幸にご多難の中、お時間を賜りましてありがとうございました。私は拉致被害者関係市連絡会代表を務めさせていただいております、新潟県柏崎市の市長をさせていただいております桜井社長でございます。本日はよろしくお願いします。代表の立場で、申し上げます。ご承知のように、官房長官、拉致問題担当大臣をはじめ、歴代、首相をはじめご尽力をいただいて、この拉致問題の解決、完全解決に向けてご尽力を賜りましたと、本当に心より感謝を申し上げます。しかし依然、厳しい状況が続いております。拉致をされてから44年、45年という年月が経ち、また、私ども家族が帰ってこられてから、日朝平和宣言から20年という年月が経った中で、まだ、帰ってこられない方、そしてまた情報を得られない方もたくさん来られることでございますので、合わせまして、私どもの地元の辰池さんの方からは、今までに増して、政府に、日本国政府に主体的な、行動をというふうなことを、要請されているところでございます。今までに増して、お知らせをもらいたいというふうに考えておることでございます。柏崎市の立場で申し上げるならば、ご承知のように、先般 J アラートが鳴った、そして、北朝鮮から、ミサイルがというような事態、ご承知のように柏崎市には、世界最大の原子力発電所も立地しているということを合わせまして、柏崎市民の市民感情は、拉致問題の解決が完全になされない中で、こういったミサイルの発射などという暴挙はさらに許すことができないという気持ち、考えが募ってきているところでございます。重ねまして、国の主体的な活動をお願いしたいと思っております。ご承知のように、これから私ども、官房長官、拉致問題担当副大臣等のお話をさせていただいた後、米国大使館にお伺いして、上官理内理、公式にお目にかかり、ぜひとも米国のお力もお借りしたいと要請してもらうことでございますけれども、合わせまして、日本国政府、ぜひとも力を発揮していただきまして、アメリカ、拉致国などともご協力いただきまして、ご尽力賜りますようお願いします。ありがとうございます。
続いて、渡辺龍吾佐渡市長から次の通り発言がありました。
佐渡市の新潟佐渡市の方でございます。本当にご紹介したところありがとうございます。佐渡市の方は、日頃から本当に拉致問題ご尽力いただいていることを改めて感謝申し上げるところでございます。今日はひとみさんとですね、そのひとみさんとちょっとお話をしてまいりました。 佐渡の事情として、特にお母様、三好様、90歳を超える年齢になっているんですが、やはりこの20年間、一番心配なのは、無事帰ってきてほしいという思いが強い、当然強いのですが、やはり情報がなかなかない、全く新しい情報が入ってこないということで、やはりその情報をなんとか、一歩でも二歩でもですね、取っていただけるように、ご尽力をお願いしたいという、本当に切ない思いなんですけれども、母を待つそのひとみさんの思いがですね、とにかくまず情報だけでもいいから、一歩でも前に進めてほしいという強い思いがあるということで、今日大臣に申し上げたいということで、私にひとみさんとお話をしてまいりましたので、本当に難しいという点はもちろんみんな重々承知しておりますが、ぜひ力をいただいて、少しでも前に進めていただきたいということをお願い申し上げさせていただきます。本当によろしくお願いいたします。
続いて松崎浩二小浜市長から次の通り発言がありました。
大和町の松崎でございます。今日は松野官房長官の大変お忙しいところ時間を取っていただきましてありがとうございます。その上また日頃から大変拉致問題に対しまして最大限の取り組みをしていただいておりますので対しまして心から感謝申し上げます。松野でございます。で今回実は小浜市からは要望項目の3番目にございます若年層に対する拉致問題教育の推進について特にお願い申し上げたいと思います。志村ご夫妻を含みます拉致被害者が5人が帰国されてから20年になるわけでございまして、実は20年経つということは現在の20歳以下のまでの若者というのは5人の帰国後に誕生したということでございまして、拉致問題を知らない世代ということでございます。横浜市におきましては実は平成30年から千村さんには市内の小中学校を訪問していただきまして、ご自身の体験を話すという拉致問題の啓発講座をずっと展開していただいております。で現在までですね、小浜市内そして福井県内の小中学校におきまして40回ぐらい講演をしていただいているわけでございまして、特に千村さんは若年層に対してこれをしっかりと伝えておかないと拉致問題が風化してしまうということを懸念されておられます。そういうことでございますので、国民が一丸となってこれから拉致問題の解決に向けて取り組んでいくためにも全国的にも若者に対するですね、拉致問題教育の推進を図っていただきますようによろしくお願い申し上げます。
各市長の発言に対し松野博一内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は次の通り発言されました。
柏崎市、佐渡市、小浜市の市長の皆様方には本日わざわざお越しをいただきまして、またご提言をいただきありがとうございます。それぞれの市におきまして、拉致被害者の皆様の帰国後の生活に関してですね、さまざまな観点からご支援をいただいておりますことを挙げて、御礼感謝を申し上げる次第であります。そして今小浜市長さんからお話がありましたけれども、それぞれ産地によりまして啓発事業をですね熱心に取り組みいただいていることも合わせて感謝を申し上げる次第であります。10月23日に岸田総理とともにですね、拉致問題に対する国民大集会に私も参加をさせていただきまして、拉致被害者ご家族からのですね思いを聞かせていただいて本当に胸に詰まることでございましたし、いいお話も出ましたけれども、2002年から20年間しました。2002年で5人の被害者の方々にご帰国をいただきましたけれども、その後20年間お一人の帰国も可能かなわないということは本当に誠に申し訳なく思っております。岸田総理もですね、拉致問題というのは岸田内閣のこれは最重要課題だという常々お話をされていますし、核ミサイルそして拉致これらの問題を解決をしてですね、日朝の今後この問題へというのは変わらない姿勢でございますが、特に拉致問題は被害者の方、また被害者ご家族も高齢化をされている中で、時間的制約のある人道上の問題であると 総理もお話をされています。私も総理のご指示のもとですね、この問題の解決にはやはり日朝のトップ間同士で解決に向かって進めていただかなければかなわない課題でありますから、その環境づくりしっかりと取り組んでまいりたいと思いますし、この重要なことはやはり国民の皆さん、市民の皆様の意識で拉致問題を決して風化させてはいけないということだと思います。この先般も埼玉県の保育中学校でですね、拉致被害者、この拉致問題に対する授業を私も参観をさせていただきました。中学生の皆さんもですね、この拉致問題というのを自分の問題に引きつけて、お話をされてたことがすごく印象に残りましたけれども、引き続きそういった国内での啓発活動、また対北朝鮮に対する国際的なこの拉致問題解決に向けての環境づくりをですね、しっかりと進めてまいりたいと思います。この後アメリカ大使館にもご報告をいただけるということでありますが、バイデン大統領が訪日された機会も拉致被害ご家族の方々と面会をいただきまして、大変熱心にですね、拉致被害者ご家族からのお話に耳を傾けられて、アメリカとしてもこの拉致被害者の問題に関して全面的に協力をしていく力強いお話をいただきました。そういった環境づくりの力をしていただきます。これをご提案いただきましたしっかりと受け止めながら、ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月14日に、オンラインによる日韓の会議が開催されまして、そこに参加をいたしました。日韓関係の改善に向けた話というものが集中的に行われたわけでありますが、韓国側にはこの日韓関係改善というものについての大きな期待があるということが十分に感じられる日韓会議だったわけでありますが、それはその前日になります11月13日に約3年ぶりに日韓首脳会談が開催されたと。これが非常に大きな意味を持つと、韓国側は日韓関係改善の転換点になることを期待したいということで、非常に歓迎をいたしておりました。韓国側がこの日韓首脳会談を非常に高く評価するというのは、いわゆる韓国側が主張しておりますツートラックアプローチに日本側が近づいてくれたんだという、そういう評価があるからだと言っていいかと思います。これまでの日本政府の立場というものは、まず、いわゆる徴用工の問題というものについてですね、韓国側が解決に向けた措置を取ると、それで前進をできるようにして、それをがあって、それを踏まえて、首脳会談も可能になると。それまでは首脳会談は開催が難しいというものだったわけですので、ということは今回日本側は首脳会談に応じたわけですから、日本側の姿勢の変化ということになりますし、韓国側はそれを大変歓迎するということになります。このツートラックアプローチというものは、圧力のある懸案問題についてという、すなわちこれ歴史問題でありますが、歴史問題というものと、 それとその他の問題というものを分離すると。分離した上で、圧力のある分野、すなわち歴史問題は、時間がかかるけれども、それ以外の協力できる圧力のない分野についてともかく協力を進めて、歴史問題については長期的で、慎重なアプローチを追求すると、こういうもので、あると言ってよろしいかと思います。今回、少なくとも日韓間の首脳会談も可能になったという、原因については、やはり北朝鮮が継続してミサイル発射を行って、日本と韓国に対して軍事的な脅威というものをより強く与えるようになってきているということでありますので、そういう中では少なくとも北朝鮮問題についてですね、連携をする、協力するということが必要なので、日本側が態度を変えてですね、いわゆる徴用工問題についての前進はないにもかかわらず、それでもまず、日韓首脳会談も行う対北朝鮮政策というものの協力を考えるということになったとよろしいかと思います。またこの日韓首脳会談が開かれた11月13日には日米韓、アメリカを加えた3国間の首脳会談というものも開催をされまして、そこで北朝鮮情勢に関するリアルタイムでの情報共有体制といったようなものを3国の間で構築するということで合意をいたしました。ミサイル発射、これだけ続いているわけですから、その発射した段階での情報の共有というものを3国間で行うということで合意したということでありますが、この日米間の協力ということについて言えば、軍事訓練も今行われることになりましたし、それがまた継続するということでも確認があったと言っていいかと思います。歴史問題、いわゆる徴用工問題、歴史問題ということでそちらに、目を向けますと、やはり、この解決は簡単ではない、難しいわけですし、それは一つ大きな要因としては、日韓両国政府ともにですね、支持率が今下がっている、下落しているという状況、こういう時には、妥協を図る、ある程度情報をしながら妥協を図るということが、非常に難しい、韓国側も非常に難しいということがあるということであったかと思います。そこで韓国側が非常に強く強調いたしましたのは、現在は過渡的な状況であると、まだ日韓関係回復したわけじゃないので過渡的ですけれども、そういう状況の中ではまず重要なことは日米韓と、この3国間の協力の枠組みの中でですね、その中で対北朝鮮政策の連携とか、あるいは安全保障協力、経済問題での協力なるというものを展開していくということが望ましいんではないかと。そして歴史問題についてはですね、やはり時間がかかるけれども、その時間がかかってもその中で信頼というものを、相互信頼を作っていくというのが解決に向かう道ということになるのではないかというのが韓国側の主張でありましたが、もちろん日本側の見解も日米韓三国協力というものをより強化することについては賛成ということになります。歴史問題についてはまず韓国が具体的な行動を取ることが重要という姿勢は変わっていないと言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ピンキーとキラーズで恋の季節をお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送では
ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ピンキーとキラーズで恋の季節をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。